2番目の質問は新たな観光の振興についてです。先週の土曜日、3日前ですが、午後に私は中央道下り線の双葉サービスエリアに立ち寄りました。最近では考えられない数の観光バスが停車し、店内には欧米やアジア系の外国人も多く賑やかで、店員の方々は言葉の対応に苦労していました。いよいよ観光シーズン、インバウンドも戻りつつあるのだなと思いながら、この人たちは韮崎を通過してどこに行くのかなと思いを馳せてしまいました。さて、来年の夏に中部横断道南アルプスインターチェンジの出口前にコストコがオープンを予定しております。中部横断道を使った静岡県東部からの集客と長野県からのお客さんも見込んでのこととされております。会員でなければ入れませんが、品ぞれ豊富な食品などは低価格で大容量であり、友人家族と一緒に買い物に出かけて購入したものを分け合うシェア買いをするようです。会員になってまで遠方に買い物に行くのは家族にとってのイベントでもあり、観光気分にもなりますので、これは本市にとっても大きなチャンスではないでしょうか。静岡県から来た方々に韮崎をまで足を運んでもらえるような、長野県から来た方々のただの通過点にならず足を止めてもらえるような観光資源と PR が必要ではないかと感じます。例えば5月末から6月にかけてのさくらんぼの時期には、南アルプス市が全盛期ですが、気候温暖化の影響で不作の年などは韮崎の穂坂町のさくらんぼ園にまで名古屋静岡からさくらんぼ狩りに訪れるようです。新潟県のさくらんぼをもっとアピールしてほしいと要望もありました。夏には新プロモモも購入者で行列をなしています。それらも含めて今週の観光資源をこれまで以上アピールすることも必要だと思います。また夏から秋にかけてはお隣の都市明野町ではひまわり大根祭りなどが開催される。その時には遠方から来る方は韮崎インターチェンジを利用する方が多いです。インターチェンジ周辺に何か観光スポットがあればなと私は考えたとき、何年か前に赤ワインの丘プロジェクトという構想があったことを思い出しました。本市では以前よりワイントップの活用によりワイナリーの誘致を進めておりますし、ワインによる地域活性化のための補助金の交付や数々のワインに関するイベントなどを積極的に開催しています。私は中部横断道が静岡まで開通した今だからこそ、その赤ワインの丘プロジェクトの計画を練り直してみることも良いのではないかと考えます。韮崎の美味しいワインを原料となるブドウが育ったと同じ環境と空気の中でのみ味わえるようなイベントを開催できる場所も必要だと思いますし、韮崎ワインや農産物などによる新たな観光の振興も考えていただきたいと思っています。今ある観光資源の維持整備はとても重要でありますが、民間事業者に呼びかけ力をお借りして新たなにぎわいの創出を望むところであります。観光振興の観点から穂坂自然公園周辺からマルスワインさんまでの土地の今後の活用予定が終わりなのかを含めまして、新たな観光資源の整備と計画等、また本市に人を呼び込む取り組みについてのお考えをお伺いいたします。
内藤市長。
新たな観光の振興についてお答えいたします。まず穂坂自然公園周辺の今後の活用予定につきましては、現在観光施設などの整備は計画しておりませんが、これまでもトレイルランニングや各種体験教室などのイベント開催を通じ里山としての魅力を発信しております。次に観光資源の整備と計画につきましては、南アルプスユネスコエコパーク内にある天城山や鳳凰三山、深田丘や自然の地である茅ヶ岳など本市が誇る山岳資源のさらなる発展の可能性を調査研究するとともに、 文化財保存活用施設の整備を進めるなど、観光と歴史文化を結びつけた新たな回遊性の創出を図ってまいります。また山梨県央連携中枢都市圏による広域観光を推進する取り組みの一つとして、明年度県域内におけるツアーの企画や登山アプリを活用した周遊イベントなども計画しております。次に本市に人を呼び込む取り組みにつきましては、本年度作成した観光小冊子コトリップ韮崎散歩を県内外へ発信するとともに、市営新体育館の完成を見据え、スポーツコミッションなどの関係機関と連携し、スポーツと健康づくりを通じた観光政策を展開してまいります。
これより秋山正直委員の再質問を許します。
委員長。
秋山議員。
はい、丁寧なご答弁ありがとうございました。さまざまな取り組みをされていることを、承知いたしました。まだまだ先の話となりますが、新山梨環状道路の北西部区間が開通しますと、韮崎インターチェンジを降りて小選挙方面に向かうなどで、韮崎インターチェンジの利用がますます増えると思います。まあ、その周辺に新たな観光施設ができることで、そこに雇用が生まれますし、特に女性の働く場が増えるということで、移住定住の促進にもつながるのではないかと私は考えております。くどいようですが、赤ワインの丘プロジェクトの再興を含め観光施設の検討をお願いしたいと思います。それでは一つだけ質問をさせていただきます。本市の観光振興を考えたときに、宿泊施設、ホテルなどが、もう少し必要ではないかと以前から思っていました。現在韮崎市には100人規模の宴会が開ける場所もありませんし、小さな結婚披露宴もできるようなホテルもありませんので、そういうホテルがあったら良いなと考えていました。韮崎ワインのイベントにしましても、宿泊してゆっくり楽しんでほしいとも思っています。シャトレーゼさんのホテル韮崎の森がオープンしましたが、まだ一般観光客を受け入れる体制にはなっていないとのことです。3年ほど前ですが、大手ホテルチェーンが韮崎開始あたりでホテル建設を考えているとの情報がありました。長野県の蓼科、静岡の三島にもホテルを持ち、その中間の場所で中横断道の開通も見据えてのことです。単なる噂なのか、本当のことなのか嘘なのか、まあ、分かりませんが、私は、まあ、嘘から出た誠という言葉があ あるように現実になれば良いなと思いまして、東京から来た不動産業者と一緒に韮崎市の中で、場所を探してみました。一番に考えたのはバイパスのガストさんの横のゲームセンターとガソリンスタンドの跡地です。韮崎の南の入り口が、廃墟のようになっていることに以前から私は気になっていましたし、まあ、富士山もきれいに見えますし温泉も出ます。最適な場所だと気に入ってもらいましたが、土地の所有者とは話がつきませんでした。駅周辺にもそのような、土地を確保できません。市でホテルの建設なんていうことはできませんから、もし本市でも宿泊施設がもう少し必要だと考えるなら、用地を用意して積極的にホテルを誘致することが必要ではないかと思います。私は韮崎町の住民ですから、韮崎町の中に建設をと願っています。残される場所を考えたとき、市営体育館の解体した跡地 を考えました。緑地を広げるだけでなくて、たとえホテルでなくても新たな観光の振興のためにそこを確保しておいて、将来の街中の賑わいのために利用してほしいと考えますが、見解をお伺いいたします。
以上。東条産業観光課長。
お答えいたします。地域経済への波及効果という観点からも、ビジネス観光の面における宿泊といった要素は、重要であると認識しておりますので、昨年シャトレーゼホテル韮崎の森が、市内に参入したことによる、滞在人口の増加に、期待を寄せるところでございます。 現時点では市において誘致を進めることは困難ではありますが、今後民間事業者が宿泊施設の建設について提案相談があれば市といたしましても協力してまいります。また既存土地の有効活用につきましては総合計画市の施策に沿って活用方針等を定めていきたいと考えます。以上であります。
議長、
秋山議員、
はい、ご答弁ありがとうございました。私今回この質問させていただいたのも、まあ、市営総合運動場の、詳細設計がもう、始まる時期であるということを思いまして、その前にそういうことに使えないかなとそういう希望を持って、質問させていただきました。あの場所も、都市公園整備法とかそういった、まあ、縛りがあることで大変難しいと思いますけど、ぜひ何か、そういった、ホテルまた観光施設と誘致できるような土地を今後も考えて、継続していただきたいと思います。次の質問に移らさせていただきます。